こんにちは、スタパ斉藤です。今日いきなりすごいうるさぎゲストの人が来ているんですけども、まずは寺田克也さんなんですが、なんで喋んないんですか？
あ、こんにちは。寺田です。
寺田さんです。よろしくお願いし
あ、
ます。
よろしくお願いします。
なんでそんなにおとなしくなられてるんですか？ それから伊藤ガビンさんです。
こんにちは。伊藤ガビンです。
あ、なんか人格が変えてますね、さっき。さっきすごいひどい人だったのに。で、寺田さんなんですけど、
はい。
どのような方かを僕が紹介すると間違いそうなんで、
ええ。ガミさんの方から。
よろしくお願いします。
寺田さんはですね、1963年、岡山の玉野市というところで、ここが住んでるんで。
細かいです。
寺田さんは漫画家イラストレーターっていう、イラストレーター漫画家、どういうふうに。
漫画家中黒イラストレーター、漫画家スラッシュイラストレーター。
はい。まあ、むしろ中黒に
漫
近いん
画
ちゃ
家、円マークイラストレーター。
漫画家、かっこイラストレーター。まあ、どっちもやるということで、絵を描いてるみたいですよ。
まあ、あんまり漫画描いてないですけどね。
あ、痛いところ。まあ、そうですね。漫画家としては、いつまでたっても描けないしなんですけれども、イラストの方が多いですね、どうしてもね。キャラクターデザインとかね。
っていうか、知る人ぞ知るとかいうよりも、もう割と世界の寺田じゃないですか。
世界の寺田だな。
外国まで行ってサインするじゃないですか。
どこの世界なんだか。まあ、外国行っても、その外国のオタクフィールドですからね。世界、オタクに国境がないとかよく言いますけれど。大抵同じものを見てるので、今は、西側の人たちはね。
あ、そうですね。
本当にね、本当もう、俺らの世代から大体同じものに接してるでしょ。多分、アメリカとかそういうところの人っていうのは、俺の業界じゃなくても、例えば、スタッパさんだったら、同じシンセをいじってるとかですね。
ああ、そうですね。
結構だから同じところに行くと、一緒、そこに共通言語がいっぱいあるっていうのは、もうね、それ一緒でしたね、なんかね。
タクは世界の言葉だ。
そうそうそう。で、見てたら、アニメのブラッドのサヤのね、サヤ書いてくれ、みたい
日本語で言うんですか？
な。いや、英語でしたけどね。
ああ。
サヤって、サヤっぽいですね。それがね、半分ぐらいいるんですよ、やっぱり。そういうとこ行くと。コミックコンベンションっていう、まあ、漫画のコンベンションがあるんですけど、ファンとプロが交流する場所があって、サンディエゴでね、あるんですけど、そこ行って、まあ、サイン会させてもらったんですけど、サヤ書いてくれ。俺って日本刀持たせてくれ。今翻訳しましたけど。本当そういうことをね、言うんですよ。汗かきながら。だからもう本当一緒だなと思って
そうですね。
そういう意味でね、まあ、もうオタクに国境はないなと思いました。
なるほど。最近の代表作などは何かございますか？ありまくりですよね。
最近は、だから著作としてはね、一番新しいのは、ひよこ社っていうとこから出てる、社章っていうのですけど、まあこれも共作なんですけどね、
なるほど。
穂村さんっていう人の文章に絵をつけて、絵本みたいな感じ。それが一番新しいです。その前だと、一人だけのやつだと、漫画のラクダは笑うというのが
ああ、そうですよね。
あって、そ
そう
れ
ですね。
が一番。
寺田さんのウェブサイトを見てると、あ、寺田さんは、寺田克也書店。
あれは BK1 と一緒に。
に、
やって、
なんでしょう、
限
期間
定で、
限定。
そうそうそう、時々 BK1 がやってるんですよ、企画を。作家の人が選んだ書店みたいなんでね。じゃあ、その一環で、寺田さんもやりませんかっつって。
なるほど。
で、やっぱりほら、なんかね、面白いもの人に勧めるの基本的に好きじゃないですか。スタバさんもそうですけど、
そうですね。メルトモですね。
すげえあれいいやみたいな、
あれ買っちゃったら。
買いなやみたいな、買わないと死ぬみたいなメールばっかりやってますけど、結局そういうことをやりませんかって言われて、まあ、こっちも本好きですからね。なんか、いいんすかって。必要以上にやりましたね、あれね。アイコン
割と
作っ
じ
た
ゃあり
とか。
BK1 ともメルトモなんですね。
そうです
違
ね。
う。
BK1 の担当の人がメルトモ。なんか、ね、折々で、 姿を現してくれるんですね、サイン会であるとか、うん、で何かやりましょうって前から言っていただいてて、ブリーダーもやってるので結構本題を稼がしていただいてます。
あ、いいですよ。
ちょっと暑いな、ここ。
暑いですか。ちょっと冷やしましょう。
あの、今日湿気多い、すいません、ちょっとね。
で、そのような、
寺
田さんの新しい本を、この間もう去年ですか、はい、編集なさったのが伊藤ガビンさんなんですけど、
はい、ガビンです。
伊藤さん、どうしてマイクから離れていきます
か。伊藤ガビンです。
伊藤先生は最近は何を。
最近はね、大変なことがありまして、
何が。
あまり話せないんですけど、
それは話せない。
まあ、何もしてないですよ。無職。
無職なんですか。
言い張って。言い張って。
最近は言うタイプ。
まあ、ゲーム作ってますけどね。
そうですね。
ゲームいろいろ作ってます、
うん。あとは本の企画もちょっとやってるらしいじゃないですか。
本の企画がね、なんか、寺田さんとかスタバさんとか、
あ、
なんだよ、
3人でやろう
っていう。始まりそうな気配っていうか。
ねえ。
あの、ガビンさんは何ていう人になるんですか？ジャンルというか、肩書き的には。
あれですよ、マスコットボーイ。マスコットボーイ的存在ですよ。
嘘。
はい、プロの。
プロの。
そうじゃん、先生
だ。
全く想像できない。
割と初めて聞いたっていうか。
そうでしょう。だからなんか、まあ、ジャイアンツにおけるジャビット君みたいな感じの存在ですね。
そうなんですね。
警察におけるピッコ君みたいな。
うん、中に入ってる人は毎回違うんです。
あ、なるほどね。うん、
今日は割と
おとなしめで来て
る。おとなしめで来てる。
そう。
中の人
ハイペンション。ハイペンションにした方がいいのかな。
そう、まあ、違うんじゃないですか。
夏休みっぽいね。そういう。
これね、多分ね、秋の方。
それ全然ダメじゃん。
全然夏頃だった
。遅い。
あれだろ？あんたら9月の人たちなんだろ？こっちはまだこれから夏休みだ。
よくわかんないですよ。
そんなですよ。まあだからね、ゲーム作ってんですよ。ゲームをし、何年ぐらい作ってんだろうな。5、6年前から作り始めて。うん、
ゲーム。
うん。でもそれからはずっとコンスタントに作ってます。
そうなんですね。
ずっと作ってますね。
動物番長。
あ、そうですね。一番最近で世の中に出たのは動物番長ですね。
パラッパ。あ、あれもありました
ね。パラッパシリーズね。
パラッパ。
そうそうだ。
あの忍者マとかね。
忍者マラミーと。
はい。パラッパ2とかね。
うん、あれか、風水先生。
の話題はあんまり触れない。
あ、そう。
あ、
じゃあそれカットし
てみて。
寺田さんと伊藤さんはどういうところでどういうふうに出会ってお付き合いなさってるんですか？
あれですよ、造形大学の。
ああ、造形大学から。
そうそう。
もう嘘ばっかってしたんですよ、
ね
え、
ばっかりじゃないんですけど、まあ、伊藤さんとはね。
あ、俺が頼んだんだ。
違うよ。違います。
違う。俺が、
仕事です。講談社からね、画集が数年前に出ました。寺田克也全部と。それの編集がですね、今回画集に、伊藤さんにマスコットボーイになってもらいたいんですよ。っていう話をしていただいて、うん、それでやったのも最初じゃないですか。
違いますね。
違いますね。違う、ね、
パラッパの
思い出した、
うん、
パラッパのね、
パラッパの攻略、僕ね、自分で作ったゲーム自分で攻略本作るんですけど、
あ、いいですね、いいパターン、ね、
そんで
玉ねぎ先生描いた、
玉ねぎ先生っていう、まあ、キャラクターがいるんだけど、 あれを寺田さんに描いてもらったらどうなるかなと思って、
それの方が先でしたっけ、
うん、それで僕電話して、それが最初ですね。
こんな仕事できませんって言ったんだけど、まあ、どうしてもっていうからやって。
う
ん、
土下座ですよ。もう未だにここに。
すり向けてますから
ね。本当だ、おでこにあったかもしれない。
それでまあ、玉ねぎ先生を書かせていただいてですね。
うん、
その後に、あ、その後か。で、偶然、その寺田克也全部の時に、編集が、ガビンさんってご存知ですかって言うから、うん、知りませんって言ったんですけど。だからその人にマスコットボーイになってもらいますっていう話をして、うん、で、入ってもらったんですけど、何にも仕事しないまま、まあ、いなくなってですね。
あ、
うん、
マスコットボーイらしい働き。
本当にマスコットボーイとしては完璧だったんですけど。それで一回縁は切れたんですけど、その後まあ、なんだかんだで、なんかこう、
メルトモ、
ね、メルトモですね。
っていうか、あれですね、編集絡みってことですよね。
そう、最初はね。
最初は。
なるほど。
で、まあその後ね、実家に一緒に行ったりとかする仲になりましたね。うん、あ、紹介する、こっちの父親に紹介するぐらいの仲
になって。ああ、それから、徐々に深くお付き合いなさって、うん。
両親に紹介しましたからね。
息子さんをくだらない息子さんが、
息子さんがくだらない息子さんがくだらないくだぎつね。
だからね。で、そうこうしてるうちに、あれですよ、あの、だんだん、あの、年齢も似てきて、そうそう、今や同い年ですよ。
あ、最初違ったんです
よ。まあ、よくある。
うん。年下だったのが一緒になっちゃって。
ずっとそんなこと言ってらっしゃいますね。
そんなことないですよね。そうですよ。そんな感じの伊藤さんとの出会いです。
Enjoy listening to the Stepa stream.
で、寺田さんとスタッパさんはいつから知り合いなんですか？
前回ですね。はい、なんで寺田さんと僕知ってるんですか、寺田さん。
知りませんよ、
そんな。僕ね、あ、僕分かった。僕、バーチャファイターやってたからね。知り合いなんじゃないかなって知り合い。
なるほど。なんでですかね。
あのね、そう思い出しました。あのね、最初ね、寺田さんがね、あの、勝負しろって言ってきたんですよ。
メールで。
メールかなぁ。寺田さんが勝負しろって言ってますよって誰かに聞いたから
。あんこかもしれないですね。
そうかもしれない。
寺田さんが勝負しろって言ってますよって言う。
キャーッつって。
キャッキャッキャッキャッキャッ。
って言ってた気がします。
これはあんこですね。
でしたっけ？
デジカメの勝負ですかね。
あ、デジカメ番長勝負、
うん、
っていう勝負があ
ったんですね。
で、いざ勝負っていうところで、うん、中華料理を食べた気がしますね。
そうでしたっけ？
暗くないじゃん。
サザエでした
っけ？なんかで、
うん、
そうですね。
なんかデジカメが好きだから会いましょうとかっていう。
そうです。同じの持ってたりとか。
そんな気がしましたね。
谷川俊太郎がいましたよね。
あ、いましたね。
ね、
一緒にね。一言も喋んなかったですね。
そうですね。まあ、他のテーブルでしたしね。
あ、そうか。うん、本当にいたんですよ。
で、まあ、その後、あの、なんか、デジカメとか、新製品とか出るたびにメールでですね。
うん。
買わないんですか、スタッパさん。
そうだよね。なんか、
もう買いましたよ。
スタッパは、あの、ほら、職業的に衝動買い技術者として、
職業
世の中によく知られてるけど、あの、寺田さんも買いますもんね。
寺田さん、
デジカメだけですけどね。
衝動買い技術者ですよね。
衝動物ですよね。
衝動物技術者、
うん。そうですね。
衝動物。
デジカメだけじゃないじゃないですか、全然。寺田さんすごいんだよ。寺田さんさ、最近思ってさ、原稿にも書いたけどさ、なんか、あの、最初なんだっけな、俺がさ、鎌倉でさ、あの、前わらび餅がありますよっていう話をさ、チャットでしてたの。そしたらさ、話してる間にさ、もう買ったから。話してる最中にさ、ネットで検索して買うんだよね。すごい。すごい早いんだよ。あれちょっと面白いんだよな。あと、あのね、共通の知人が東北土産ですごいうまいものを買って、今度お土産に持っていきますよって言っている時にもう買っちゃうんだよ。あの早いの面白い
ね。たまにでもその速さを、あのね、漫画素300のデジカメ、生かすぜとかっていうメールが寺田さんから来て、うんうん、あ、すごいですね、これ、なんとかですね、っていう話をしてると、うん、ヨドバシでボタンがあったので予約をいたしましたみたいなのが来て、うん、早っって言
うんですよ。でも同時に押してるじゃないですか。
やっぱり
ね、あなたも。
何寺田さんめって感じで、後から押すんです
よ。後から、拙者もう持ってますよとか言われたことも何度もありますからね。
俺知ってるって言ったら。
そうそう。
買っちゃう人なんだ。
買っちゃうね。
すご
い、だから利用させていただいてますよ。和田商店と斉藤商店ね。最近ね、寺田商店の方が安いことが多くて、ついつい寺田商店が。
ほら、俺、あの、仕事でやってないから。
うん、なんで休んですか。
まあうちで腐ってるよりいいかなと思って、もらってもらう感覚ですかね。
価格破壊。
価格破壊してます。それでスタッパさんのところが売れない。もう
ダブつき気味だよね。うち
にダブついてね、
ホワイトライバルですよ。
うん。
火つけてやる
って。燃えやすい。うち木造ですから。ボンボン燃える。
この番組はサウンドビジョンソウルのパイオニア、豊かな食文化の創造を目指すブルボン、 We Help Dreamers Dream ソニーほか1677万7216社の提供でお送りできるわけがないなと思いながらお送りしています。
Oh my god, it's a step of stream。
最近はね、まあ、とにかく興味があるのは屋上緑化なんで、その話は置いといて、僕とスタバさんは何で知り合いかっていうのをちょっと解説しておきましょうかね。
伊藤さんと斉藤さんのつながりを。
僕は昔ね、アスキーでマスコットボーイをしてたの。その頃、ログインっていうところに行ったんですけどね。
ログイン。
うん、で、ファミツの立ち上げの頃に、ファミ通のマスコットボーイ募集で斉藤さんが入ってきた。
ああ、新しいマスコットボーイ
です。そうですね。
ちょっと大きめの入れよう。
大きめの入れよ
う。店先に置いとくやつですね。ね、頭を置くやつ。
なんか、日光が当たっても強そうな感じ。
ひび割れない。
ちょっと白目なんでしとこうよ。
そうですね。
で、僕が。
白目？
こんな感じですね。白毛？
白目？
こんな。
だから、そうだよね。だ20年以上前だよね。
そうですね。でもね、僕、編集部に行って、編集部って人いっぱいいるじゃないですか。
はいはい。
その頃、学生から、学生だったんですよ、まだ。
ええー。で、学生でありつつ、マスコットボーイだったんですか？
留年したんですよ。
あ、なるほど。
やばい、なんか、
わかりやすい。
授業がないし、お金もないしって感じなんですけど。
ええー。
で、まあ、学生なんで、あんまり外の世界、いまいち知らなくて。
うん。
でも、編集部に行くと人がいっぱいいて、みんな働いてて、結構ビビっていたりなんかすると、うん、突然ガビンさんとは来るんですよとか言って、昨日のあれどうなったとか言って、この人なんだろうこの人はとか思って、本当すごい覚えてます
よ。昨日のあれってなんですか。
全然
わからない。
何もない
同じじゃん今と。
あれやっててくれたとか言って、早く今出すんだからさとか
言いそうだな。
そういうの何回もあの人怖くなってきた。
ああ何回もやるんでしょ。
すごく。で同時にその中間ぐらいで船田さんっていう人がいまして、なんか、お前誰みたいな。お前とはな、君誰何してんのとか、あ、そうなんだ。やってんだ。うん。じゃねえ。とか。
立ち悪いですね、みんな。
あのような人たちが来て、あ、なんかこういうノリなのかっていうのを教えていただいて。
ログインの黄金時代が始まってるわけですね、そこでね。あの頃は俺も買ってましたよ、コンピューター持ってないのに。面白いから。で、あとね、20年ぐらい前かな。
うん、
要するに俺もイラストの仕事してて、あの、神宮寺三郎とかのね、パッケージ書いた頃で。それであの、ゲーム、PC のゲームの広告がログインとかいっぱい入ってたじゃないですか。
うんうんうん、
で、あれ、当時イラストがいっぱいあったんですよね。
うん、
加藤さんが書いたりとか。
うん、スイミさん。
うん。で、結構いいイラストがあったので、割とあの、ギャラリー代わりに買ったりしましたね。
うん、
ね、いっぱい載ってんで。それで、で、最初そういうので買ったらなんか、記事読んでたら、バカみたいな記事ばっかりだよね、あれね。これコンピューターとかどうでもいいので、ヌートビとか妙に面白くて、それで買ったりしたんですけど、それで名前はね、どっちもしてたんですよね。
スペアパースクリーン。
ほんで、その頃にもう、入って、スタッパーとか入って、もうしばらくしたら、この今のオルトワール主催の船田戦闘機さんとスタパと俺で3人でタフっていう名前でなんかやろうぜとかっつって、で事務所借りたりしたんだよね。
そうですね。
全然事務所行かなくて借りたんです
よ。これも借りたりした
んですか。借りたんですよ。
なん
か2回ぐらい借りなかったっけ。
ありがちですね、それ。
一回上原に借りて、
それは何あの三人で共通の仕事をしようとしたの、それともバラバラの仕事のための仕事
は。一応なんかやろうとしたんだよね、共通でね。
1億円ぐらい儲けようぜ。
10億円。ボワーっとしたビジョンが。
100億円じゃなかったっけ
?100 億円っすね。
うん。熊田くんって100億以下のことは言わないけど、ね。100億以下のこと、興味ないからね。
なんか、そういう雰囲気がしますね。100億円計画はね、うん、タフではもう、なんか128個ぐらいは確実に練ってますよね。
練ってる。
ああ、なるほどね。
比較紙もそのくらいは、真面目に作って。
結果的にいくらぐらいだったんですかね。
タフね、でも今でもあるしね、タ
フ。そうですね。名前は一緒で。
損はしなかったかも。
あ、
ちょっと仕事はちゃんとしていって、なんか取材をしたりとかしてましたね。途中でね、
あ、そうだ、俺のせいで。
え？
まあいいや。
あ、それエプソンの自伝です。まあそういうなんか地味なやつやってましたよ。僕がドタキャンして偉いことになって仕事なくなったりしてましたね。
エプソンの自伝っていうのはですね、エプソンの製品を実際現場でどうやって使われてるかっていうのを、
はいはい、
割と拡張とか書くような紹介、それを。
いわゆるパンフですか？
そうですね。で、それを、結構いい仕事なんですよね。
値段がいい。
値段がいい仕事なんですよ。で、頑張ってやろうっていう感じで。
会社パンフはね、お金はいいですね。
で、行って、いいね、この仕事は。でも、ちょっと大変なんですけどね。で、今日、なんか、船田さんが割とメインで、窓口になってエプソンとやり取りして、
はい、
今日の取材はどうなってますかみたいなのを、連絡が来て。
いい話になってきましたね。
そうですね。そしたら、あ、え、いや、もう行ってはいないですかっていう話になって、で、
いい感じ。
それ、今聞くと本当にひどいな。あの人ね。
ね。
やばい。
行ってると思った人がいたわけですよね、
そのね。で、それ船田さんは僕が言ってると一生思ったのかもしれないですけど、僕の電話かけて、今日僕じゃないでしょっていう話になって、
あ、
で、残りは誰よ。
いないもんね、残り。
いないですね。残りはあの人だと。伊藤さんじゃないかと。
それはなんで伊藤さん行かなかったんですか？
かったるくなっちゃった。
かったるくなっちゃった。
よくありますよね。雨降ったりする。
かったりってなっ
ちゃった。かったりと思った日は何やってたんですか？
多分ね、ゴロゴロしてましたね。
自宅で？
うん。
まあやっぱりあれでしょ、その仕事としてはあんまり面白い仕事でもない
という
かね。お金がいいけど、
そんな感じ、
本当に仕事みたいな。
そうですね。
船田さんは大変だったそうみたいですけど、僕は、あ、いいんじゃん、別
に。ああ、窓口
です。
まだに言うもんな。
船田さん行ってくればいいじゃん。
ああ、船田さんの中では相当な折りとして残ってるじゃないですか、
いまだに。
ね、大変だったんだ、うん。やっぱ窓口でしょ、障害してたわけですからね。
前に船田さんに、そういえばさ、エプソンの事例集の時さ、っていう話、違う話でしたんですよ。うん、そしたら、それさ、なんかちょっと変な汗出てくるからさ、とか覚えてる
な。まだトラウマなんですね。
ね、
それで解散になるんですか？
解散には全然なんだ。
船田さんと伊藤さんの確執によって。
なんかだからちょこちょこやってたんだよね。うん、で、スタッパー船田っていう組み合わせは結構やってたんじゃないの？
そう、あのね、
サイバーズ。
計画は
サイバーズ。
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 サイバーズか。
あれ？あ、そうだ。ガビンさんと僕は増設
スロッツ。
増設スロッツっていう、ユニットなんですよ。で、船田さんと僕がサイバーズで。船田さんとガビンさんは、
それはボストークですよ。
あ、そう
言ってみれば。
元、うん、オリジナルボストーク。
なるほど。
今はガビンさんの会社がボストークです。
そうか、
だんだん見えてきましたね。みんなの関係が。船田さんも呼べばよかった。今から呼ぶか。呼びませんけどね。
なんかやってたよね、いろいろ。
あ、その後の仕事、その後の。
やってましたね。なんか細かいこと、
カード。やってたじゃん。本の編集とかやってたじゃん。なんか。
ああ。
駅船機関
とか。駅船機関。
ああ、それは船田さんとスタッパーさんの仕事、
う
ん
う
ん。
そうですね。福田優勝先生っていう。
はいはいはい。
その頃のアスキーで
は、私の。
いまだにいますね。いらっしゃいますね。
なんかあれ、社内でも結構アスキーで、すげえ当たるとか言って、
当たるんです
。信じてる人多かったですよね。
妙に当たるんですよ。そこを当てるとこなんだって、細かいところを当てるんで、リアルで。
なるほど。
RPG の答えとか、もらってもらったりとかね。
それは、
うん、赤いところの洞窟に入っていくとか言うんだよね。
赤い、赤いところで洞窟で北に向かうとか。
本当、
うん、当たってるんですか。そうすると金運が上がるとか言って
。あ、上がるんだ。
わ、本当だっ
つって。すげえ話
だ。あと、ガビンさんは、あれですね。兄弟が3人いますね。いや、2人なんですけど。いや、その眉毛は3人です。
いや、2人なんですけど。いや、3人ですって言われちゃって、もう親にさ、聞きたくても聞けなくなっちゃった。3人なのかもしれないな、みたいな。
そうですよね。
親が言ってない。すごい言い切られちゃった。
よりきりです。それは怖いですね。聞いてみれないですね、うん、ちょっとね。本当にいたりすると嫌だしな。うん、
その先生の当たるんでって割とそのも
う本を出したりとか、
あとねプログラムにしようっていう話になって、
雪のね
占いプログ
ラム、そういうのも多かったっすね。でもね、あの頃ね、
うん、そうで、そういう本と一緒にプログラムがついた98用のプログラムを売って、うん、でも1万本とか売れたらしいっすね、うん、
すげえすげ
え、うん、昔話だな、
昔話だな。
今の話すごい、このあの人噛みついてくるんですけど、いつもいつもこうやって台無しにしちゃう、怖そうとし
か嫌なんだ。
それいいじゃん。伊藤さん飽きてくるとそうやりますね。
飽きてないですよ、全然。集中力が、集中力がすごくついてますからね。昔と違って。
40を超えて、
集中力、ね。超えて、集中力がね、すごいついてきてます
よ。集中力が、いや、増しに増していくとね。
ハイペンションでいきましょう。
ガビンさんってお名前はいつ頃ついたんですか、ガビンさんっていう。
本名だからね。
ああやって読むな。
ガビン
です。うん。嘘。
でも、スタパと同じですよ。
あ、
うん、違う。それと違うじゃん。
昔からでしょ。っていうかね、じゃあ、アスキー入った時だね。
うん。
アスキーに行った日に。
途中から僕は本名を知って。
あ、本名だっつってんじゃねえかよ。ね、本名。
そうか、うん、ということで、
うん、まあ音読みですけどね、
腑に落ちますね、でもね、うん、妙に腑に落ちる名前なんですよね、でもね、うん、変な名前っていうよりは、うん、唐画瓶でしっくりきてるので、うん、不思議な感じだったんですけど、
そうになっちゃうからね、
そう、呼ばれてるとそういう顔になってきますしね、うん、名前そういうとこありますよね、
顔もね、
うん、
そうですか、
いや、そんな気がしますよ、
ね、そんな気がする
ね、要するに、ほら、音を浴びせかけられてますからね、ずっと、うん、やっぱそういう感じになってきますよね、しげぞうとしげちゃんじゃやっぱり違ってくると思います
ね、しげちゃんがちょっと丸い、うん、なんかにこやか
しげぞうって言ったもん、
ちょっと
クワ持ってる感じです、うん、今日も耕すべみたいな、熊も腹ひれや山降りるだとかです
、厳しい目をしてる人ですな、はい、あの人についてき生きてるけるという、
結構それは斎藤さんと言われるのとスタパさんと言われるのとではまた微妙に、
あ、割と僕どっちもちょっとふぬけた雰囲気で最近なんかちょっと
ダメですか、
変える、
スーッと時に息が抜けるからですかね、
なんか新しい名前考えてくださいよ、
吉田茂蔵はどうですか。
吉田茂蔵、うん、吉田とか茂蔵とかだったら、うん、ちょっと急に離れて
真面目な感じです
よ、いいっすね、
うん、吉田井上とかね、
ああ
米山光雄は、な
んか気が弱そうな感じ
が、際どい名前、
信夫は、信夫、信夫いいんじゃない、
あ、信夫だけね、
うん、
信夫、
信夫
信夫か、
まあ、売れなそうだ、飽きてもね、
信夫か、信夫、
それはなんかちょっと技巧に走りつける
な。でももう
変えられ、工夫だよ、
変えられなく
工夫の範囲
に なっちゃってますからね、長い間使ってるからね、みんなね、3人ともそうじゃないですか。俺もペンネーム考えた時あったんですけどね、いろいろね。
どんなのだったんですか。
いや、何にも思いつかなかったんですよ。だからね、しょうがなく始めたんですね。
でも、寺田さん本名だったんですね。
そうなんです。
かっこよくないですか、
いや、それはね、うん、ほら、あの、 本当最近ですよ、そんなこと言われて始めたの。てか俺は全然、自分は自分の名前じゃないですか。鼻垂らしてる頃からね、寝半弁してたりとかね。そういう人、だから、そういうどうしようもないイメージがいっぱいついてきてるから、自分の中で。あいつは本弁ばっかりしてたしな。そういうのでね、なんかね、自分ではね、すごくかっこいいとも全然思わないんですけど。
そんなもんすかね。
うん。
寺さんのね、うちに行って、実家に行って、その子供の時のスケッチブックとかを見せてもらったら、そこにペンネームを考えている痕跡が残ってて、そこで、八塚克也とか、シンメトリーなんです。
ああ、
それだ。
そこからシンメトリー。
シンメトリーね、もうすでにね。
シンメトリー好きなんですね、俺ね。
シンメトリー。
そうかもしれないですね。
対象。
中央にあるのが好きなんですね、なんかね。ホームページも、つい、真ん中にね。並べちゃいますね。右寄せとか左寄せじゃないです。
ああ、なるほどね、そうか。じゃああれだ。
まあ、無理やりですけどね、今のはね。
無理やりなんだ。
いや、でも本当といろいろ考えたんですけど、まあ、大体小学校の時とか考えてるのに、ろくなものはないですけどね。
そうですね。あのね、小学校の頃に描いたもんとか、描いたもんとか、割とね、ゾッとするぐらい恥ずかしかったりしますからね。
素ですからね。
なんかないの。
スタコさんとか小学校の時何描いた？漫画とか描いてました？
漫画描いてましたね。
やっぱり。
変な、あのね、でもね、もう10年ぐらい前にその変な紙を見つけて、
うん、
本当に寒くなったんですよ。寒こいつっていうか。
面白くないじゃないですか。面白いでしょ、もう、今となって。
本人としては全然、この、
そうですか？
ゾクゾクしますね。
ああ、まだ。
なんか自分のその若い時の純粋さみたいなの見てしまって。
純粋でもないよね。
うん、
あれ。
純粋っていうかそうっすね。あの、受けようとして書いてるじゃない
ですか。非常に狭い範囲で受けようとしてるから。あざといです
よ、意外と。
そうそうそう。両権狭いな、これ。そういうとこ。しかも剥き出しじゃん、みたいな。
そうそう。ベタベタで剥き出しで、なんかこう。
見たい。
見たいですね。
そういうの、みんなのそういうの
を見たい
ですね。
ああ。
エロ漫画とかね、みんなのね。
うん、エロ漫画か。
これ書きましたよ、やっぱり。子供の頃。ただ、その小学校の時なんて、そういう、周りにエロ、材料がないので、
うん、
写真すらないんですよね。裸っつってもあんまり見てないしね。
うん、
見ようがないし、局部においては、全くわからないでしょ。それでもね、やっぱりこの自分で描いたりしてるのがあってですね。それは今思い出すだけで今顔が浮かんでくるのを自分で自覚してるぐらい恥ずかしい絵を描いてましたよ、こっそり。
恥ずかしい絵とかって、でも僕、寺田さんって、うん、あれ、寺田キングじゃなかった、落書きキングで、全部残ってるじゃないですか、結構前の学生時代の頃からの。
そうですね、スケッチブック、
あれすごいですね。
置いてただけ。ただね、でもね、もうそのぐらいの頃は、もう人に見せようとして書いてますからね、スケッチブックですら。
もっと前の持ってるんですね、でも。
本当に子供の頃は、ペインター本に入ってるのは、
お母さんが撮ってた
んですよね。そうそう。親が撮ってたんですね。面白がって。
チラシの裏とかに書いてあるの
を、
お母さんが切り取って、ちゃんと日付も入って、置いてあったり。
暇だったんですよ、うち
の子。いいなぁ、いい話が。
愛されてるよね。
愛されてるなぁ。
愛されてばかりいると、星になるらしいですかね。
は
ぁ、ね、NA 要素です。
ああ、そう
か。わかりにくいですね。だからそれはでも面白かったですね、後から見てね。
うん、
でも、なんとなく書いたのも覚えたりなんかして。
そうか。でもいいですね、そのペンネームの。その頃からシンメトリーだった。シンメトリーの話でもしないとわかんないですよ。
で、
次回、じゃあシンメトリーの話題で、
いいです
今回はこの辺でって、この辺でって言ったらですね、さよならって一緒に言ってくれるといいかなっていう。でですね、今回この辺で、
さよなら、
さよなら、
あ、
バラバラ。もう揃えていきましょうよ。
うん、
なんでガジンさん立ち上がってる
のか。ちょっと。
準備とかし始めてるんですか。それじゃあ、今回はこの辺で、皆さん、
さよなら、
ごきげんよう。